熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、いよいよあさっては、大学入学共通テストが実施ということで、2日間受験生は本当に大変かと思います、ね、丸2日間1日7、7時、8時間ぐらい試験がぶっ通しであるということで、
大変やね。
ねえ、まあでもこれも一つの試練ということで、
大学って勉強してもなんか世の中でとあんま役に立ったんけどな、
まあね、塾長の孫さんはね、早くから海外で学ばれていて、もうそういう時代もね、まあ、昔は選択肢としてあってもなかなか
そうね、
あれだったけど、かなり身近になってきて外国に行く方も増えてると思うんですけれども、どうですか塾長、お孫さんね、間近で今お正月で戻ってこられてお会いしたと思いますけれども、
まあまあ孫っていうか、もう背高いしでかいし、あんまり会わへんけどね。
でも高校ぐらいからね、もう海外行かれて。
そうやね、もう帰ってきたらなんかだんだん大人になってきてるな。
だって一人でしょ、15、6歳から17歳、何歳から行って、
15歳ぐらい
から一人で、
一人で海外
ね。
まあ、向こうにその日本のことも子も来とるしね。
だから
まあまあええのちゃう、田舎やし、田舎やし、ロンドンから1時間ぐらいとかや、田舎やし。
お孫さんから言い出したんですか。
そうやろ、僕は全然知らんけど、まあまあ僕の子供ちゃうから僕の子供は親、そいつの親やから、
お孫さんね。まあ、でも本当にその、ね、外国で学んだりする、いろんなチャンスを得て、たくさんいろんな形でね、まあ、成長することができるようになったのが、今の時代のいいところなのかなというふうには、
まあ、お兄ちゃんが一挙だから弟の方も僕も行くって、そうなったよね、
まあ、行きたくてもなかなか行けない人の方が世の中多いんですけれども、それでもやっぱりね、どんどんどんどんグローバル化 してるなという感じは。
そうやね、まあまあ、あんまり外国人言うたって、ね、気にせんとやっとるし、
ね、なんかほら英語ぐらい喋れなきゃみたいな時代じゃないですか。も
うそうやね、そういう時代になってるんで、まあまあいいんじゃないですか
ね、かなと思います。
あとはみんな努力次第
でもメンタリティがね、
どうやろう、
強いから、
そしゃ
番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyodo ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都上賀茂田鶴る農園のすぐきプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超ええの提供でお送りします。熱血
賃貸塾
超ええやん。超ええ通信、このコーナーでは超ええのさまざまなお得なサービスをご紹介いただきます。今週も準レギュラー、株式会社超ええ入居促進留学生支援部部長、奥野正弘さんお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今日はどんな情報ですか。
はい、本日はですね、春の繁忙期にお部屋が足りなくなることを予想されるので、お部屋を貸していただける家主様に向けて空室募集のお知らせをさせていただけたらと思っております。
はい、もう毎年毎年のことではあるんですけれども、
言ってます、すいません、毎回毎回、
転勤もあって、ね、大学とか学校の入学があって、はい、ということなんです。 なんですけれども、
最近はですね、まあ、新築物件っていうのがですね、ちょっとコストが高くなってあまり建たなくなっていうこともありまして、鬼畜の物件がですね非常に人気で、お部屋がなかなか詰まっている状況になるんです。でここにお部屋探しされる方が入ってくるので、本当にお部屋が足りなくなってくるということがありますので、ぜひですね、まあ、お部屋ちょっと空く可能性あるなっていう方がいらっしゃればご一報いただけたらと思ってます。またですね、この番組でもよくお話しさせていただいてますけども、留学生さん、こちらも春秋いらっしゃる中の春の、いらっしゃる方のお部屋が、まあ、確実に不足するんじゃないかなと思われるので、そのあたりの対応させていただきたいと思いますので、ご興味ある方はぜひよろしくお願いします。
留学生さんどうなんですかね、はい、ちょっと社会情勢がなんかいろいろと、
いろいろ国際情勢が あるんで見通しがちょっとできないんですけども、まあ、とはいえですね、学校法人さんもいろいろ考えてらっしゃると思いますから、留学生さんの誘致っていうのは世界的に一つの国地域にこだわらずやってらっしゃると思うので、まあ、そういう方々が来た時の受け皿として、我々としてはお部屋を提供できる環境を作っておきたいとは思ってます。
春秋に来る中国からの留学生さんは減るんですか、どうなんだろう、
ちょっとここは何とも言えないところですけど ね、
まあ、でも今日本はね、中国からの留学生の方が多分一番多いのかな、
まだそうですね、だいぶ国籍が多様化してはいるんですけども、まあ、中国の方はまだ依然として多いは多いですけどね。
そうですね、まあ、具体的にはどんなお部屋、どんな場所が。
そうですね、こちら お話としては京都市内の方が今需要が多いんですけども、今一番困ってるのはちょっと伏見区深草周辺とかですね、この辺りが非常になくてですね、であとはですね、地下鉄東西線を使ってですね、その沿線上でもお部屋を探したいって言ってる方がいらっしゃるので、まあ、そういったところも対応可能かなとは思ってます。なんで渦政の方とかですね、醍醐の方とかですね、地下鉄東西線が行ってるあたりなら対応可能かなというところですね。
皆さんやっぱり駅近望まれるんですか。でも結構なんか学生さん自転車乗ってるイメージですけど
ね、そうですね、基本駅から近い方がいいはいいんですけども、いろんな地域に学校がありますので、まあ、その学校に通えるその学生さんのオーダーにお答えすることはできるんじゃないかなとは思ってますね。
まあ、確かに大学だけじゃないもんね、日本語学校だったりとか。そうです、そうです、
いろんなところが本当に市内に散りばっていらっしゃいますから、そちらに対応できるかなとは思ってますんで、はい。
まあ、長英さんはね、留学生さんからの依頼もすごく多いと伺ってますけれども、はい、その辺は何か特別なことがあってやっぱり長英さんがいいってなってるんですかね。
そうですね、我々のところはですね、まあ、グローバルデスクはじめですね、10名以上の外国籍のスタッフが常時おりますので、まあ、その国の言葉でしっかりと入居時のガイダンス等々お話をするとか、注意事項をお話をしておかないと、なかなか普通にお部屋貸しましただけではですね、意外とトラブルが起こることが多くてですね、まあ、一例挙げると例えばネパールの方とかいらっしゃると、だいぶ高地にいらっしゃるので、なんか排水管にそのままカレーを流し込むとかいうことを何も解説もなくご入居されるとされるような方が中にはね、いらっしゃる
で、まあ、でもそれはあっちの常識なんですよね。
そうですね、だからまあ高知なんてその虫が湧いたりとかそんなことがないと。
ただそういうことね、
高温多湿のこの日本でやってしまうと虫がダーッと湧いてとか、また匂いがきつくなるとか、だそういったことを入居前のハウスルールのしっかりした説明とかですね、いろんな蓄積したノウハウをもとにお話をすることで、入居者さんとオーナーさんのトラブル、また近隣住人の方のトラブルというのを避けていくと、まあ、これができるから我々のところにお話をいただける、そういうことですね。
いやでもそこまでなかなか説明しない
ふたしてないと思います
よね。
お金にならないんで、
まあ、例えばゴミの出し方とか、はい、まあ、それぐらいはあっても、
はい、いやそれすらもね、まあまあ、説明はしますよ。ただ日本語で書いてあるものでこうですよっていうのも読める方もいらっしゃれば、理解できてない方もいらっしゃる中で、こうだよ、じゃあここねって鍵渡されて入ってしまうと、後でも揉めて、また学校さんにも連絡が入って、家主さんにも連絡が入ってなるので、まあ、そういったことを全て巻き取らせていただいて、我々の方が事前に先回りして そういうところを潰していくっていうことをやってますね。トラブルをなくしていくと。
オーナー様が直接関わることはほぼない ということ。
なくないです、はい。 なのでご安心して我々に預けていただけたら、はい、と思います、
ね。まあ、先週もご紹介させていただきましたけれども、そのベルビークラブでね、はい、またいろんなあの、はい、家具を、
そうですね、家具を販売したりこれも多言語で全部対応してますんで、
すごいよね、
はい、ここのところ我々のところそこが売りになってますんで、
はい、大体どの外国語でもいけちゃう、
あ、はい、あ、まあまあ、来られる方英語を基本喋られる方多いですので、うん、英語と中国語は基本備えています、う
ん、
はい。
でもその留学生さんは秋がメインかな、
秋がメインではあるんですけど、まあ、春もたくさんいらっしゃいます、
は
い。
まあ、でも春はまず日本の方が、
そうですね、多いんですけども、はい、なので、まあ、ただお部屋をなかなか探しにくい日本人の方が選ばれないようなお部屋とかに対しても我々送客することができるんで、うん、
あ、なるほどね、
そういったところで接点取らせていただけたらなとは思ってます、
まあ、今ね、まあ、まあ景気があれですけれども、どんなお部屋を望まれてますか皆さん。
いや、単身のお部屋でも、うん、家族向けのお部屋でもですね、うん、どんな形一軒家でもですね、ご相談いただいた時に対応させていただくことはできると思いますので、うんうん、お部屋が空いていて、まあ、これからも空いてしまうだろうという、うん、家主様がいらっしゃいましたら、うん、一度ご連絡いただけたらと思います、
うん。まあ、本当に外国の方でも日本の方でも本当変わりなく、
はい
はい、お貸しすることができるということで、そして365日24時間対応でサポートをしてくださるということで、
はい、
ね、塾長早くから外国の、ね、留学生の方にも力を入れろとおっしゃって。
そうやね、まあ、少子化やからね、外国の方はもうどうしても日本行くの決まってるんで、うん、まあまあたくさんの人が来ていて日本のことをよく知ってもらうのもええことやと思うんだけど
ね、特にやっぱり京都ってね、魅力のある街で、うん、なので、
そういう人らがやっぱり国へ帰ってね、日本のことも喋ってくれるん
です、う
ん、
ね、
またそこでいろんな商売とかね、そんなもできるようになるので、
そう
ですね、それはいいのちゃうかなと思いますけど、ま
あ、そのお手伝いができればということですよね、はい、はい。それでは最後にリスナーの皆さんに一言お願いいたします。
はい、今年もですね、数多くの留学生の方が来られると予想されます、まあ、よく学んでいただいて良い印象を持って、まあ、先ほどのお話ですね、うん、国に帰ってくださったりしております。一例で言うとですね、スリランカの学生さんが、うん、我々の管理物件にお住まいやったんですけど、うんうんうん、まあ、母国に帰って本当に良かった言うていただきまして、スリランカの国の学校ですね、日本語学校さんからご連絡いただいて、
う
ん、で東京と九州に引き続き送客していくんで、うん、お部屋探しお願いしますということでいただきまして、で今それのお部屋探しさせていただいたりとかしております、うん、なので、まあ、全域そういうようなことでご縁がつながっていくと思いますので、まあ、そういう対応をしているということで、家主様でですね、お部屋を貸してもいいよって言っていただける方がいらっしゃいましたら、075-343-1558、075-343-1558、長英グローバルデスクまでご連絡いただけたらと思います。検索サイトで長英グローバルデスクと打っていただいたら、まあ、我々のサービス内容とかがしっかり書いたホームページございますので、そちらから、お問い合わせいただくこともできますので、ぜひご覧になってください。よろしくお願いします。
勝手なイメージですけど、
はい、
スリランカにここまでやるような賃貸管理会社なんか ないよね、きっと
と思いますよ。
わかんないけど、どういう携帯なのかもよくわかんないけど、
急に電話かかってきましたからね。
なんでしょう、だって日本ってすごいって多分思いましたよね、きっと。
なかなかそうです、有名になっていただいてよかった。
いや、うちそういう管理専門になってる会社特殊であんまりないん
でしょう。だって日本でもないから、海外でもさ多分なくて、はい、びっくりだろう、
ね、結構ね難しいんですよ、賃貸管理っていうのは。特段すんなこと、細かいこといっぱいあるのに、じゃなくさえしみんなやらないね、その間にあんまり儲かないからね。喜んでもだええなってやってたり、
しかも住んでるだけでなんかね、いろんなキャンペーンがあって、
キャンペーン、水族館とかに海外の方も来て、もうめちゃくちゃYouTube 出てますけど喜んでくれたの。
宝くじってないでしょ、怖いですよね。
抽選会で当たったと、引き換えの時も海外の方来られてめっちゃ喜んでくれた。
なんでこんなことやるんだろうって多分きっと思っていらっしゃる方もいらっしゃるかなと思いますけど、
めちゃくちゃ喜んでいただいてるんで、はい、まあ、そういうことやってる特殊な我々の管理物件にお住まいいただけた
ら。でもなんかそこだけ切り取っても、日本ってすごくおもてなし、
思っていただけるんで、
ホスピタリティの、ね、はい、国なんだなって思っても、思うでしょ。
野菜出会ったんやね、うちの会社だけはそんなやってる。
いや、そうだけど、ほらピンポイントに来て長英さんの物件に当たったら、え、こんな日本って手と足取りやってくれんのって
思います、思います、
思うと思います、うん。
いや結構さアメリカあたりは結構やってるけどね。そういうことをイベントやったりとか、
はいはい、
バーベキューパーティーやったりとか、ね、はいはい、日本はあんまり
ですね。
まあ、そのコミュニケーションのチャンスはもしかしたら海外の方が多いかもしれないけど、うん、そのねゴミの捨て方とか、うん、ね、ポストの回し方とか、はい、家具安く売りますよとか貸しますよとかまではなかなかこうやって分かんないよ、スリランカでやってるかもしれないけど、なんかイメージがあって、まあ、そういう意味でもね、
まあ、評価していただいてご連絡いただいてるんでありがたいなと思います
けどね、ジャパンカルチャーの発信になってるかもしれない、
は
い、
発信をしております
はい、今週も株式会社長英入居促進留学生支援部部長奥野正弘さんをお迎えしました。奥野さんありがとうございました。それではここで一曲お届けしましょう。
はい、今日はあのレミオロメンのですね、はい、粉雪をお願いします。
それではどうぞ。
賃貸のツボ。
このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾長英庵塾長、住まいに関するスペシャリスト長英の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都上賀茂田鶴農園のすぐきプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さて今週のお便りは滋賀県のラジオネームたぬたぬきさんからいただきました。ありがとうございます。私は現在62歳で年金で生活しています。諸事情により引っ越しをすることになり、気に入った物件が見つかりましたが、契約審査で連帯保証人が必須と言われ困っています。親族に頼める人がおらず、子供は別居で経済的な事情もあり頼めない状況です。管理会社からは保証会社の利用を検討してくださいと案内されましたが、年金受給者の場合の審査基準や費用の相場、契約上の注意点がよく分かりません。特に不安なのは滞納が発生した場合の扱いや、保証会社を使った時に大家側、貸主側でどのような責任が生じるのかという点です。ぜひ教えてくださいということです。
なるほど。まあまあ保証人ってあの借りた人と同等の責任を負われるわけだ、うん、連帯保証人っていうのは、うんうんうん、だから特にやっぱりお家賃滞納になったら、まあ、払えない場合はその保証会社が支払うという形になってますから、うんうん、まあ、金銭的な部分に関しては貸す方にしたら安心なんですよ、
うんうんうん、
でトラブル起きてもそれをちゃんと対応してくれますね。法的なこともやってくれますから、まあ、保証人ない場合は保証会社入られた方が僕はいいかなと。
保証会社に入るのにこう基準なんていうのはあるんですか、費用とか。
まあ、その辺はちょっと保証会社がどういう基準してるのか僕詳細はちょっと分かりませんけどね、うんうん、まあまあ、 保証人ない場合はうちがやりますよ。その代わり保証会社入る場合は保証入る場合はお金払うんですよ、
うんうんうんうん、はい、
保証料っていうか、うん、保証会社それを商売にするから、うん、なり合いしてるんです。
それは結構高額なんですか。
いや数万円、
最大1ヶ月ぐらいです、まあ、そんなにいかないですね、うん、70%、
はい、70% ぐらい家賃の、
はい、それを払うと、まあ、何もなかったら保険やから、うん、もうそれは返ってきません、ね、うん、保証会社は何にもない人が入ってもらうのが一番儲かるんですけどね、
うん、そうですね、
だけど何、うん、かあった時はちゃんと立てかけて、うん、
審査あるんですか。
います。
あるんですね、はい、なるほど。保証会社を利用される方って結構パーセンテージ的にはどうなんでしょう。ま
あ、結構家主さんの方は保証会社入れてるとこ多いです。
うーん、
安心やから家賃、
うん、なるほどね、
確実だから2人が保証に必要な場合は1人は保証にやって、うん、もう1人保証会社を入ってくれっていうふうに、まあ、年には年を入れて保証会社入れてるとこ多いです、ね、
これどうやって探せばいいんですか保証会社って。
いや、ちゃんと紹介してくれます、
はい、あ、その借りるところで
仲介業者がちゃんと仲介業者に保証会社を紹介することがちゃんとできるんで、
はい、
はい、それから、まあ、年いった方は保証会社入られたら安心ですから、どこでも部屋入れると思います。
その審査基準で落とされたりすることもある。あんまりない。
だけど保証会社保証の専門やから。
そうですよね、
よほどのことがない限り、うんうんうん、通常の人では大体セーフです。
年齢の問題ではないという。
まあ年齢のこともちゃんと説明すると思うんで、うんうんうん、大体まあいけると思いますけど、うん、
はい、それではまとめていただきます。今週のツボです、
はい、保証会社を入れてください。
はい、
一番安心です、はい、
このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyodo@kbs.kyoto まで。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都上賀茂田鶴農園のすぐきプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超 A 案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超 A 案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超 A さんからのお知らせです。今週も奥野さん、
はいはい、お部屋がですね、相手困ってらっしゃる家主様いらっしゃいましたらですね、ぜひ一回、ご一報いただけたらと思っております。日本人の方もちろん留学生の方とかですね、そういった受け入れの方をさせていただいてお部屋を満室にすることができますので、ご興味ある方はご連絡ください。075-343-1558 075-343-1558、株式会社長への奥野までよろしくお願いいたします。
はい、あの場所とお部屋の広さ、はい、先ほどちょっと教えていただきましたけれども、はい、もう一度
そうですね、うん、あの京都市内で、なおかつ、まあ、あの地下鉄沿線沿いとかが今一番望むところはそのあたりです、うん、東西線も可能ということで、うずまさの方であったり大吾の方であったりとか、そういったところも対応可能ですので、そのあたりでお部屋が空いて困ってらっしゃる家主様がいらっしゃいましたらお声掛けいただけたらと思います。
はい、お待ちしております、は
い、お待ちしております、
はい、お願いします。さあ続いてイーガレージです。
はい、イーガレージ引き続き奥野部長よろしくお願いします。
ガレージが埋まらずにお困りのオーナー様に朗報です。ガレージを借りたい方と貸したい方をつなげるポータルサイト、イーガレージにぜひご登録ください。ガレージ看板1枚税別3万円をいただくとですね、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載料はなんと無料です。ご興味がある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935 0120-863-935、 インターネット e ガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするなら e ガレージにぜひご登録ください。
こちら e ガレージも奥野さんです。
はい、ガレージを貸したい方と、借りたい方をつなげるサイトとなっておりまして、システム登録看板代3万円だけ、最初にお支払いいただいたらですね、その後ランニングコストなしでですねガレージの募集ができるというところです。契約から、決済、その説明から何から全部ウェブで完結できますので、お客様も便利ですし家主様も手を煩わせることもありませんので、ぜひ、ご利用いただけたらと思います。
はい、秋駐車場も秋部屋も
秋オーナーそうですね、秋部屋も大丈夫です、
はい、両方全部募集しております。
何もかも、はい、空いてたら空いてたらご連絡ください。
はい、よろしくお願いします。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超 A 案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社超 A 代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の超 A の提供でお送りしました。